はい、こんにちは。タコラジ第2回、調子に乗って収録させていただきたいと思います。私はパーソナリティをやらせてもらいます鍋と言います。よろしくお願いします。さてですね、前回第1回を放送させていただきまして、早速ですね、嬉しいことにいろんな方からですね、コメントやらお便り、あ、ツイッターとかでですね、メッセージをいただきまして、本当に嬉しい限りでありがとうございます。ちょっとびっくりしちゃったぐらいなんですけれども、まずですね、ブログの方にコメントくださいましたのはサイヤ人さん、ありがとうございます。私のフレンドさんなんですけどもね、主に FPS を一緒にやらせてもらってます。ありがとうございます。あとですね、ツイッターの方でグダグダゲームラジオをやってらっしゃいますトミヤンさん、ありがとうございます。あと生グラジオの生草さんね、びっくりです、ありがとうございます。あとワークスのよっちゃんさん、ありがとうございます。いつも聞かせてもらってます、ファンですので。あとですね、ツイッターネームでにぎりえさん、すいません、ちょっと読み方が合ってるかどうかわからないんですが、ありがとうございます。この間のね、バトルフィールドバッドカンパニー2一緒にやりましたね、ありがとうございます。あとショー5123ね、こちらも一緒にプレイしましたね、またお願いしますね、ありがとうございます。そんなわけでですね、いろいろコメントと言いますか、いただきまして本当嬉しくてですね、調子に乗って第2回ですよ、もう褒められると調子に乗るタイプですので、ほどほどにお願いします。調子に乗りすぎるとね、あんま良くないですから、おっさんは。さて、そんなわけで、ちょっとまだですね、聞きづらい放送ではございますけれども、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、今日は8月の20日なんですけれども、あと1ヶ月もするとですね、期待のゲームが発売されるんですね。Xbox をお持ちの方だと、9月の22日は多分 Gears of War ですか。3が発売になりますよね。多分そちらを期待してると思うんですが、私はプレステ3しか持っておりませんので、期待してるゲームはですね、ダークソウルというアクションロールプレイングゲームなんですけれども、これがですね、第1作のデモンズソウルがまあ素晴らしくしんどいゲームで、もう完全にやられましたけれども、今回もね、また期待してます。初回特典のですね、サントラ狙いでだいぶ前に予約しましたので、もう今から楽しみですね。ただ Amazon なので発売日には届くかどうかわかりませんが、今回も死にまくってですね、心折れまくって頑張りたいと思いますね。まだこのシリーズプレイしたことない方はですね、まあいきなり新作ってのもありかと思います。まあダークソウルから入ってもね、全然問題ないと思いますけれども、まあいきなりね、新作フルプライスで買うのはちょっとっていう方は、ベスト版がですね、デモンズソウル出てますから、そちらをちょっとプレイしていただければと。中古ね、ほとんど値段落ちてないんであんま見ないですし、まあベスト版を買うのがよろしいんじゃないかと思います。そんなわけでタコラジ第2回なんですが、今回のですね、お話のテーマはその第1作目であるデモンズソウル、こちらについてお話しさせていただきたいと思います。ではスタートいたします。さて、早速デモンズソウルのお話をさせていただきたいと思うんですけれども、このゲームですね、私初めて知ったのがもうかなり昔ですよね。発売がもう何年も前ですから、ですね、知ったきっかけがファミ通のモンハンの世界一のガンランサーでおなじみの大塚さんがですね、ご自分のブログで一時このデモンズソウルのプレイ日記を書いてたことがあるんですよ。ご存知ですかね。ずっとモンハンのブログ目当てで読んでたんですけれども、突如そのデモンズソウルっていうタイトルが出てきまして、なんかとにかくやたら死にまくってですね、大変だみたいな感じが面白おかしく書いてありまして、ああなんかそんなゲーム出るんだなんていう感じで実はスルーしちゃってたんですよね。でその後も発売されてからもなんかマゾゲーでも最高みたいな、ゲーマーには絶対おすすめみたいなコメントを見るたびにですね、ああいつかちょっとやってみようかななんて思いながらもずーっとスルーしてまして、ベスト版が出た時もスルーしちゃってたんですけれども、この度ですね、 今年の5月の25日ですね、ちょうどまだですねプレイステーションネットワークが死んでた頃ですね、さあじゃあネットワークもつながんねえしやってみるかと思って買いまして、約1ヶ月後のですね6月27日にやっとクリアと。いやーもう楽しかったというか辛かったというかですね、面白いゲームですねこれはね。ですのでですね、これはぜひちょっとラジオをやるには話さにゃなんねえべと思いまして、今日はそのデモンズソウルのお話です。ですね、まあクリアしたのが6月の27日なんですけども、まあ1周して2周目ちょっとやったぐらいで、他のゲームを始めてやっちゃったんですけども、今回ですねこのラジオで収録するにあたって1週間ばかりまた再プレイしてみたんですね。新しいキャラクターを作って1から始めまして、エリアをいくつかクリアしました。やっぱり面白いですね。ほんとね、記憶が残ってるのが残念なぐらい、もう一度まっさらな状態でやりたいなって思うぐらいに面白いですね。この先に敵がいるっていうのが分かっちゃってるので、そこがちょっとまあ残念といえば残念なんですけれども、でもそれでもやっぱり十分面白いですね。この1週間ちょっと楽しませてもらいました。さて、そんなわけでちょっとネタバレを含みつつ、まあいいですね、もうね何年も経ってますからね、ネタバレを含みつつ話しますので、一応その辺はご了承ください。さあ、このゲーム全くわからないという方のために簡単に特徴を説明させていただきますと、まあ本当にですね、いわゆる西洋ファンタジー風のアクションロールプレイングゲームですね。自分は一人のプレイヤーとして、デーモンをですね倒すという使命を帯びて、そのいろんなエリアにですね侵入して敵を倒すわけですけれども、とにかくですね死にまくるというゲームでして、あとはマゾゲーと何度も言ってますけども、結構バランスがですねきつい、雑魚にでもあっという間に殺されますし、本当にですね気が抜けないゲームなんですけれども、かなりシステム的にですねよくできている特徴がいろいろありまして、まずその死んでも終わりじゃないっていうところですね。生身の体で最初始まるんですけども、死んでしまうんですよイベント的に。で死んでも今度ソウル体という体になって、体力が半分になった状態で活動ができるんですよね。でそれから復活するにはそのエリアのボスを倒すというのが必要なんですけども、まあ、あとアイテムでも回復できるんですが、そのソウル体と生身の体をうまく使ってゲームを進めていくっていうのもなかなか新鮮でしたね。あとですねオンライン要素もちょっと入ってまして、普通にコープ協力プレイというのとちょっと違うんですね。これも、まあ、生身の人間の状態だと他のプレイヤーがですね黒ファントムといって侵入してくるんですよ。要は自分を殺しに来るんですね。でそこで対人戦が行われたりするんですけども、あと青ファントムというですねお助けプレイヤーさんもいまして、ステージを歩いてると床にですねメッセージが出てるんですね、青い。それを召喚すると一緒に仲間として連れて歩けると、仲間と一緒に攻略してボスも倒せたりすると、そういうオンライン要素があります。あともう一つですねメッセージ機能がありまして、これがやっぱりデモンズソウルのオンラインの中ですごいなと思うんですけども、自分でですね好きな場所に地面にメッセージを残せるんですね。といっても勝手にいろんなものを書けるわけではなくて定型文があるんですけれども、例えばこの先敵がいるぞとか、この先足元に注意しろとか、要はこの先がちょっと落とし穴になってるぞとか、そういうメッセージが書いてあるんですね。それは誰が書いたのかって言ったらいろんなプレイヤーの皆さんなんですよ。だから要は他のプレイヤーの皆さんと一緒にやってる感じがすごいあるんですね。基本的に一人プレイのゲームなんですけども、なんでしょうね、他の人から助言を受けつつ進んでる感じっていうんですかね、分かりにくいかもしれませんが、 おっさんの世代でいうと子供の頃ですね、ファミコンとかってみんなで一緒になってやったんですよね。例えばドラクエみたいな RPG でも何でも友達の家で一緒にやったんですよ。一人が操作をしながら周りで 3,4 人の友達がですね、ああそっち行ったらいいんじゃないのとか、そこになんかあるんじゃないのかとかっていろんなこう助言しながらワイワイワイワイやったんですけども、なんかそういう感じがすごいしましたね。なんかいろんな要は友達からアドバイスを受けながら、うん、ここ落とし穴あるよとか、この先敵強いのいるんだぜみたいな、気をつけた方がいいよみたいな言われながら進むっていう感じ、それをすごい感じたんですよね。だから人は横にいないんですけども、すごい新しいオンラインの形、昔の子供同士で集まって遊んでた感じにすごく近いと思います。うん、私だけかもしれませんけども、私はそういうふうに感じましたね。だからすごいオンラインいいなぁと思いました。あとですね、このゲームあのレベルアップっていうのもあるんですけども、一番最初のステージですね、あのボーレタリアいつも分かんなくなるんですけども、お城ですね、最初の城のステージのファランクスっていうですね、スライムのでっかいのみたいなボスがいるんですけども、そこをクリアするまではレベルアップが一切できないんですよ。レベルアップができない RPG ってどういうこと？と思うかもしれませんけども、この最初のステージをですね作ったっていうのがこの開発の皆さんすごいなと思ったんですよ。この最初のステージにデモンズソウルの全てが入ってるんじゃないかなって思ったんですね。全部クリアしてからそう思ったんですけども、なんでかっていうと、このステージですね、自分の強化ができないんですね。あと武器も基本的に最初に手に入れたもの以外途中でまああんまり手に入らないので、ほとんど要は最初の素の状態でこれをクリアしないといけないんですよ。その代わり自分で頭をすごい使うんですね。要は武器が弱いしアイテムも大して持ってないから、この先敵が何人もいるけどどうやったら倒せるだろう、じゃあ一匹ずつおびき出してみようかなとか、もしくは火炎壺っていう火炎瓶みたいなのがあるので、それを投げてちょっといっぺんにダメージを与えようかなとか、そうやって自然にですね頭で考えて、あと自分で防御したりとか、攻撃だけじゃダメなんで防御したり回避したりっていう、そういうこのゲームに必要な基本が全部身につくようになってるんだと思うんですね。その点から言って本当にこのステージはすごくよくできてると思うんですよ。このステージを超えれば強化もできますから、多少のご利用しもできるんですけども、このデモンズソウルっていうゲームは自分の何ですかね、レベルアップでクリアしていくゲームじゃなくて、あなたたち自身がレベルアップして、要はプレイヤーのスキルを上げて頭を使って、とにかく周りにあるもの何でも利用してアイテムを利用してクリアしていくゲームなんですよっていうのが、この最初のステージに全部入ってると思うんですね。だから本当にこのねステージをプレイして、このゲームに向いてるか向いてないかって言ったらなんですかね、自分がこのゲームにはまれるかはまれないかはこのステージをやればわかるんじゃないかと思うんですね。だから皆さんもですね、このまだプレイしたことない方は最初のステージだけでもとりあえずクリアしてみてほしいなと思います。最初はねほんときついんですよ。普通の何ですか、奴隷兵っていうですね、骸骨みたいな弱っちい兵士でさえも攻撃受けると結構減りますから体力が。だからちゃんと相手をガードして、もしくは弾いて、もしくは横にローリングで回避して後ろから刺すとかですね、そういったことをしっかりやっていかないと勝てないゲームなんですね。本当にねこのゲームは面白いですよ。なんか何言ってるかだんだん分かんなくなってきましたけども、とにかくこの最初のステージは素晴らしいっていうことが言いたかったです。そうだ、このゲームをプレイするきっかけになったものが実はありまして、それはニコニコ動画のプレイ動画だったんですね。その方はですね、奴隷縛りってのをやってまして、結構有名な動画なんですけれども、最初のステージに出てくる、さっきも言いましたの奴隷兵ってやつですね、そいつが折れた剣と 鍋の蓋みたいなんですね、木の盾を装備してるんですよ。ものすごく弱い装備なんですね。要はそれだけを装備して全部クリアしましょうっていうのをやってまして、いやこれがですね本当に大変そうで、ダメージも全然ないですから、本当にデモンズソウルのですね、要は自分の頭で考えてクリアするっていうのをまさに再現している方だったんですけども、これ見ていただきたいですね。やっぱり見たことない方、結構有名な動画なので、あのデモンズソウル奴隷とかで検索すれば出てくると思うんですが、本当におすすめです。あの涙なしには見られない感じですので、面白いですよ。今ですねその方1周目終わって2周目に入ってるんですね。で2周目はあの最初は1人でやってたんですけども、2周目は今2人お助けの青ファントムさんを連れてやってますけれども、これもまた面白いのでぜひ見ていただきたいと思います。私がデモンズソウルをおすすめする理由が多分このラジオを聞くよりもわかると思いますので、ぜひ一度見てみてください。ではあのこの後はですね、私のプレイ中のエピソード、こんなのがあって面白かったっていうのをお話ししたいと思います。ですね、じゃあ私のプレイした時のエピソードをちょっと軽くお話ししていきたいと思うんですけども、本当ですねいろんなことがありまして、普通にまあ雑魚に殺されるなんてのは当然で、落とし穴に落ちたりですね、まあいろいろしました。もうとにかく死にまくってですね、何千ソウルも貯めてやったーなんて思ってたら死んじゃって、まあいいや、もう一回取りに行けばいいやって。あ、このゲームですね、そのソウルってのが貯まるんですけども、お金であり経験値でもあるんですけども、それをですね一回死ぬとその場所に置いてきちゃうんですよ。だからもう一回そこまで取りに行けば、あのペナルティなしで全部返ってくるんですね。だから3000ソウルなくなってもその場所までもう一回行って拾えば3000ソウル手に入りますと。ただそこに行くまでの間に一回でも死んじゃうとその3000ソウルは消えちゃうわけですよ。これがなかなかの肝で、なかなかですねお金がたまらないっていう地獄にはまったんですね。でですね、クロファントムさんがですね初めて来た時に、あの見事にですねその人にですね防具から武器から全部ぶっ壊されまして、もう泣く泣く神殿に帰ってですね、あの修理のおじいちゃんのところに行ったら修理費全部で1万5000ソウルだよとか言われて泣いたりとかですね、あの時は本当きつかったですね。まだね序盤も序盤で、初めてあのストーンファング行動という何ですか、炭鉱みたいなところに行ったら、だからボス倒した直後にそこ行ったので生身だったので、クロファントムさん来て毒はばらまくわ武器は壊すわでもうボロボロになって死亡して、はい1万5000ソウルと。いやーね、デモンズソウル怖いなと思いましたね。何よりも人間が一番怖いなと思いましたけども、あとですねプレイステーションネットワークが復活したわけですよ。その6月の頭でしたかね、ちょうど自分がプレイしてる途中で復活したので、最初のうちはオフラインだったんですけども、途中からオンラインになって、でですねオンラインになった瞬間にですね、どうもあの真っ黒エリアがですね真っ黒だったんですね。エリアの傾向っていうのが黒と白があって、黒いと敵が強くて白いと敵は弱いんですけども、その真っ黒でですね嵐の祭祀場っていうところがありましてですね、そこに入った瞬間にもともとそこに配置されているクロファントムっていうのもいるんですね。サツキってやつがいるんですけども、そいつが遠くからですねダーッと走ってきていきなり殺されるっていうのを50回ぐらいやりましたね。全然倒せなくて、そのサツキってのが。でこの嵐の祭祀場ってのが序盤のなんかお金稼ぎにいいですよみたいなのが書いてあったので行きたかったんですけども、入った瞬間に殺されるので全然ダメで、もう泣きそうになりながらなんとか倒しましたけども、あれはしんどかったですね。本当に一撃食らったら死ぬので、一撃死の恐怖を感じながらローリングして避けて一撃与えてまた逃げての繰り返しをして、あれが一番辛かったですかね。下手したらラスボスより辛かったんじゃないかなぐらいの感じでしたね。本当このエリア傾向が黒だと敵がめちゃめちゃ強いので、かなりゲーム性が変わりますよね。本当しんどかったです、あれは。 あとですね、クロファントムさん基本的にはその自分であるとかのこのプレイヤーを殺しに来るわけなんですけれども、たまにお助けクロファンさんっていうのがいまして、侵入してきたのに自分を倒すわけではなくて、あの一緒に冒険してくれるクロファントムさんがいるんですよ。で、私もそれ初めて会いまして、会ったのがですね、お城の最終エリアだったんですね。でそこの最終エリアっていうのはもう入ってすぐのところに強い敵が3人いまして、全然勝てなかったんですね。でこれどうしようかなと思って、でちょっと体力を少しでも多くしようと思って、生身の体にですねアイテム使って戻ってやってたんですよ。そしたら当然クロファントムさんも入れるわけで、クロファントムさん来ちゃったんですね。やばいと、前に3人も敵いて後ろからクロファントムさん来ちゃったら勝てねえぞと思って、どうしようかな、逃げようかな、もういいや死んじゃおうかなと思ってクロファントムさんのところへ向かったらですね、なんとその方お辞儀するんですね。おっと思って、なんか礼儀正しいクロファントムさんだなみたいな感じで見てたらですね、で一応まあ向こうがお辞儀するので私もお辞儀しますよね、大人ですから、お礼をお辞儀をされたらお辞儀をしますよ、その辺はちゃんとねしてますよ、おっさんですからね。そしたらですね、そのクロファントムさんが攻撃してこないですね。あれと思って、なんだろうと思ったら、そのクロファントムさんがですね前方のその3人の敵の方へ向かってってですね、バッサバッサと倒してくれるわけですよ。おお、これが噂に聞くお助けさんだと思って、いやなんかありがとうクロさんみたいな、もう勝手にクロさんになってますけど、でクロさんがですねもう綺麗に3匹をですねあっという間に倒してくれて、いやもう感謝感謝ですよ。ほんともう一回お辞儀をしましてですね、じゃあもうせっかくだからちょっとついてきてもらおうと、ちょっとお願いしますっていう感じで一緒に進み始めたんですよ。で進み始めた直後に私が赤面殺されて終わりというね、残念です。せっかくお助けさんが来てくれたのに自分が突っ込んで死んじゃったという、そういうこともありましたね。あのクロファントムさんもう一回会ったらお礼をしたいなと思うんですけど、なかなか会えないですね。あとは何ですかね、あーラスボスも辛かったですね。ラスボス最初戦った時が結構ですね、意外にうまくダメージ与えられてたんですよ。結構敵の一撃がでかいんですけども、まあちょいちょいダメージを与えては逃げてを繰り返してやってたんですね。であとちょっとで体力もう画面上でですね、本当敵の体力があともう 5% ぐらいと、あもうこれは勝ったぞと、最初の挑戦で勝っちゃった俺すげえとか思ってたら、ボスがですねソウル吸収攻撃っていうのを持ってるんですね。近くにいると掴まれてですね、なんか自分のレベルを下げられちゃうんですよ。でまあその時よく分かってなかったんで、なんか体力が減ってるだけかなと思ってたんですね。で実はその戦闘中にも何回か食らってたんですね、そのソウル吸収を。でそのソウル吸収を食らったらですね、突然私のキャラクターの動きが遅くなったんですね。今までコロンコロンコロンコロンローリングで回避してたのが、ローリングしたらですねドスンって感じで動きが鈍くなったんですよ。あれ?と思って、なんでこんな動き遅くなっちゃったんだろうと思って、そしたらですねソウル吸収攻撃でレベルは下げられたもんですから、自分の装備、今その時ですね結構重い鎧をつけてたんですね。そしたら自分の装備重量がレベルが下がったことで装備重量が減ったもんですから重量オーバーになっちゃってですね、自分の鎧が重いんですね。それで今まで避けられてた攻撃が避けられなくなって、あっという間に連続攻撃を食らって死亡と。あれはねショックでしたね。だいたいレベル下げるって何ですか、レベル下げる攻撃なんて聞いてないよって話ですよね。でですね、その時確かレベルが75ぐらいまで上げてあったんですかね。それが確か67、8ぐらいまで下がってまして、要はソウル吸収を7、8回は食らってたんですね。それで あの眼鏡っていうポイントがあるんですけども、これで装備重量が増えたり減ったりするんですけど、それがもうかなり下げられてまして、これで要はその装備が背負えなくなっちゃったんですよね。この時は本当にね、心折れましたね。もうツイッターにも心折れたって書いてありましたから、もうしばらく触んないだろうななんて思ったんですけれども、30分後にまた起動しちゃうのがデモンズソウルの怖いところなんですね。とりあえずなんとかですね、持ってるソウルを全部つぎ込んでレベルをちょっと上げてですね、あともう鎧をですね捨てました。重い鎧をどうせ持ってたところでダメージ食らうのはもう一緒なので、重い鎧から軽い鎧に変えて、それで第2回目のチャレンジをしてなんとか勝ったんですけれども、やっぱりね、ゴリ押しじゃないなっていうのをそこでもう一回ね、改めて感じましたね。デモンズソウルは頭を使って、テクニックで頑張るゲームなんだよっていうのをもう一度教えられた感じがしましたね。でもクリアした時は本当嬉しかったですね。途中のね、ドラゴンとかもね、弓矢で一生懸命倒してみたり、苦内っていうのは毒が入るんですけども、苦内を投げてね、毒を入れて地道に待ってみたりとかですね、結構チキンなこともしましたけども、それでもね、それも戦法ですから、そうやっていろいろ考えてクリアするのが面白いゲームですよね。だから本当にこのデモンズソウルっていうゲームはいい意味でも悪い意味でも本当にゲームっぽい、ゲームらしいゲームですよね。だから本当ゲーマーの人には遊んでいただきたいゲームですね。短期な人でもね大丈夫だと思います。私もですねかなり短期なんですけども、だから死ぬたんびにプレステの電源を切って腹立ってアイスとか食ってですね、でまた10分ぐらいしたらつけてまたやって、あ、進めるようになったっていうのを繰り返してましたけども、そんなこんなで会社から帰ってきてですね、30分ぐらいずつなんとかやって、休みの日はひたすらやって、なんとか1ヶ月でクリアできましたから、アクションの苦手な私でも大丈夫なので、多分皆さん根気さえあれば大丈夫でしょう。本当におすすめできるゲームなので、やったことない方はぜひこの機会にやってみてはいかがでしょうか。なんか話がまた今回もごちゃごちゃになっちゃいましたけれども、デモンズソウルおすすめですので、ぜひ一度プレイしてみてください。今回は以上です。はい、ではタコラジ第2回この辺で終わりにしたいと思います。今回もですね、なんかよくわからない話になってしまいましたけれども、とにかくデモンズソウルが面白いっていうことが言いたくて言ってみましたが、どうでしょうね、伝わりましたですかね。ダークソウル出ますんでね、この機会にぜひやっていただきたいです。さて、次回もですね、もう話したいことがありまして、私ゲーマーとしてはですね、セガ大好きなんですね。最初に買ったハードがですね、スーファミじゃなくてメガドライブって言ってて、もうかなりセガなんですけれども、そんなわけでセガのですね、自分が今までやってきた、メガドライブとサターンとドリームキャストですね、このソフトについてちょっと話していきたいなと思います。ですのでますます内容がおっさんになってしまいますけれども、その辺をですね、分かる方は、あ、懐かしいなと思って聞いていただけるかなと思います。そんなわけでですね、昔のゲームをいろいろ調べてるんですけれども、やっぱり自分が夢中になってやってたんで懐かしいし、いいですね。なんかいろいろ思い出しますね。なんかドットの荒い絵がですね、とても愛おしいですね。素敵です。じゃあですね、そんなわけで次回は今のところそのセガの話を予定しておりますので、また聞いていただけたらと思います。では今回もお付き合いいただきありがとうございました。以上、タコラジ第2回、鍋でした。ありがとうございました。